ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
870ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。こんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の西川龍斗と
2回生の坂本美雪と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
お願いします。
お願いします。
ということで、僕らも新体制ですが、今回から美雪ちゃんが入ってくれるということで、
はい、
ちょっと意気込みが聞けたらなとか思うんですけど、そうですかね緊張してる？緊張してる？
ちょっとだけ緊張してますね。
ちょっとだけ緊張してる、はい、まあ緊張するよね、やっぱ最初はね。
そうですね、
僕もね最初の時はめっちゃ緊張したからね。ね、
結構今でも緊張してます
まあそれを言われるとね、やっぱなんどんだけやっても緊張しますよ
そうですね、
うん、先生みたいに落ち着いて喋れません、
いやまあでもね、いいですよ、多少緊張感を持ってやった方が
そうっすかね。
まあでも毎回ね、本当にこうやっていくうちにね、あの楽しくなってくるから回を重ねるうちにトークも滑らかになっていくから
はい、
ということで、まあ、第1回目のね、今日あのレギュラーパーソナリティということですけれども、気負わずですね、ハキハキとですね、思い切ってやっていってもらえればいいと思います。頑張ってください、
はい、頑張ってください。
はい、頑張ります。この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの お送り先は番組公式電子メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それではここで1曲お送りします。バックナンバーで花束。
大谷大学ハッピーアワー、本日は西川龍斗と
坂本美雪と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストは京都刺繍協同組合の杉下陽子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、その京都刺繍協同組合ということなんですが、
はい、
じゃあこの組合はどのような組合になるんですかね。
あのですね、はい、あの刺繍、手による刺繍をですね、うんうん、している職人たち、あるいはそれを販売している者たちの集まりということになります、
う
んはい、で共同組合なんですが、
はいはいはい、
今年は100共同組合になって120周年、
うん、
もうかなり古い組合ですね、
うん、もう明治の頃から、
ね、もうそうですそうです、
うん、
すごい由緒正しい、
もう本当にねあの古いです。あの京都はね古い組はたくさんあるんですが、まあまあその中の一つということで、
はい、すごいですね120年
100
想像できないぐらい
の、そうですね生まれてないので
ちなみにこうね、いろんな組合、産業の組合あると思うんですけども、はい、刺繍の組合があるっていうのは、はいはい、京都ぐらいなんですか。
ね、加賀にもあるんです。石川県の金沢にですね、加賀縫いと呼ばれてますが、
そういう、ね、着物とか伝統文化みたいなところが盛んなところが、
は
い、
あのでもね小さな組合みたいな、うんうん、そういうあのグループは、うん、東京にもあるっていうふうに聞いておりますし、うん、各地にあるのかなというふうに思いますが、うん
まあ、これだけ歴史があって規模が大きいのは京都ということですね。
さすが京都といったところですかね、うん
ではその組合ではどんな活動というかされてるんですかね。はい、
そうですね、まあ、特に組合も少なくなりましたので、特にね、たくさんしてるわけではないんですが、皆さんに普及とか、あるいは、まあ、あの刺繍の、日本の刺繍のですね、ファンを増やすという意味で、組合が行っている刺繍教室があります。
刺繍教室、
はい、
いや刺繍の教室ですか
そうなんです。
まあ、刺繍ね、まあ、僕も家庭科とかでは
い、
やったことあるかいな。
そうですね、フランス刺繍のようなねう、はい、
まあ、この、 その京都刺繍協同組合の京縫、はい、の教室では一体、はい、そのどういうことを教えてくださるんですかね。
はい、あの昔から伝わる技法がいくつかあるんですが、それをですね、使いながらご自分の、まあ、お作りになりたいもの、置物だとか帯だとかバッグだとか、それなんかに刺繍をするのを、まあ、お手伝いすると、お教えすると、そういうことをしております。
結構大々的ですよね、置物の刺繍なんて。
あのですね、今日お見えになってすぐに置物に挑戦するということはなかなかないんですが、何年かこう重ねてですね、
上達してきたら、
そうそうそう、そうですね、それまではポーチに刺繍したりということです。はい、
やったりします、女の子
刺繍ですか、
うん、
あんまり、それこそそんなに刺繍っていうか裁縫が得意じゃないんで、そうですね、
手芸店でね、なかなかその刺繍の針だとか、はい、糸だとかが手に入りませんよね。あのフランス刺繍のため の、 あの刺繍糸なんかはよく売られてますが、はい、あの絹糸の刺繍糸っていうのはあんまり目にしないかなと思うんです。売っているところがゼロではないふうに聞いてます。何件かあるらしいんですが、探さないとっていうことになりますよ ね、
そうですね。
なかなかやっぱりね、凝り出したらこう結構時間を使う、
そうなんです、そうなんです。で、昔のですね、古いあの伝わっているあの着物だとか、あるいは美術館、博物館なんかにあるその衣服には必ず刺繍がしてある、必ずではないですが、まあ多くに刺繍がしてありますので、それがまあ素敵やな、私もやりたいなっていうのもあるっていうふうに聞きます。はい、
その教室を開かれているということなんですが、
はい、
それを言ってどのような、そうやってみたいなって人も来ると思うんですが、一体どんな世代の方とか、はい、男女とかどうなんですか。
あ、そうですね、あの、まあ、ずっとこう続けてある刺繍教室もあるんですが、
はいはい、
一日体験のようなのもありましてね、それにはもう小学生も来ていただきますし、あの80代の、ご婦人もお見えになります。かなり広いですが、まあ、中心は50代60代でしょうか、の女性が多いですね。
もちろん男性の方もいられるんですよ
ね。男性の方はね、教室内には今のところないですが、たまにね、たまにいらっしゃる方あります。
一体どういった目的
か。ですね、あの教室ではないんですが、私も個人的に教室をしておりまして、そこにはですね、まあ、刺繍で身を立てようという方がね、たまにいらっしゃるので。
そうなんですか。
もう刺繍をまあ職業としたいという方もいらっしゃいますね。なかなか続きませんが
そうなんですか。
はい、やっぱりクリアする、ハードル高いし、
やっぱり結構難しいんですかね。
難しいんですよ、とっつきが悪くてですねあの衣服のそういう装飾は友禅も有名なんですが、友禅なんかよりはとっつきが悪いんです。友禅も難しいんですけれど、はい、
やってみたいですねちょっとなんか
今日なんかね、いくつかあの、まあ、作品をお持ちいただいたんですけども、ちょっと僕も話しながらだな、思い出してきたんですけどね、あのそういえばあの小学校かな中学校かな、家庭科の時間になんか裁縫セットみたいなあのお弁当箱の大きいやつみたいな中に大きいハサミとかこう糸とか入ってて、それでやったら、まあ、面白くなってきて、なんかね、一時すごいね、そういえばハマってたことがあるの思い出しました。でもなんか上手にやってるのを見たら、すごい綺麗にこう均等にね、糸が 入ってるんだけど、うん、なかなか手先がそんな器用じゃなかったから、すごいなんか芋虫みたいにボコってなるっていうかちょっとね、まあ、味わいのあるなんていうか作品がそういえば昔作ってたような気がします。なんかちょっとできたらでもね、楽しいですよね。
そうですね、う
ん、なんかそれ自分の持ってる普通のカバンとかが、うん、ちょっとなんていうのオリジナルなものっていうか、
そうですね、唯一無二的な、
うん、そうそう愛着が湧くというかね、
は
い、
まあ、でも自分の目印をしたりっていうのがね、刺繍っても本当に自然発生に出てきたと思うんですよね、
うんうん、
それっていうのは目印になるもの、
うんうんうん、
あるいは破れを作ろうもの、
うんうんうん、
そこから出たっていうふうに聞いておりますのでね、うんう
ん、でもなんかやっぱりそういうのをやってるとね、なんかやっぱ針とか糸とか、うん、触れるようになると、まあ、今は本当にこうボタン外れた時つけるぐらいしかなくて、そんな可愛い刺繍をすることはあんまないんですけれども、うん、やっぱりこう小さい時にねそういうのに触れてると、もう大きくなってからもね、うん、やっぱ針とか糸とかね使えるようになるから大きいなと思いますね、うん
うん、まあ、そういうの大事ですもんね、うん、これから生きていく上でも、うん、正直ボタンもつけられんとかいうのはちょっと恥ずかしいというかね、うん、まあ、そう言って僕もあんまり得意じゃないんですって、ちょっと手先が ね不器用でね、うん、でもこう作った時の達成感とか半端ないですよね、
うん、あのね、不器用な人ができないっていうことはないんですよね、
うん、あ、そうなんです、
刺繍の場合はね、
うんうんうん、
不器用な人でも何年間かずっと続けて継続を力なりでですね、やってると、うんうん、もうかなりお上手になられますね、
うん、
まあ、実際ね、なんかこういう、こう普通の人が自分の趣味程度でやりますよってのもあると思うんですけども、
はいはい、
実際職人さんなんかをね志される方っていうのは、
はい、
まあ、どういった方が多いのかなとか、どうやったらなれるとかなとか、そのあたりもちょっと伺いたいんですけども、はい、
そうですね、職人になりたい、うん、やっぱりね、何か学校出られてですね、何か 職人じゃなくてお勤めして、うんうん、それが合わなかったっていう方がほとんどです。学校出てすぐに、うん、刺繍をやり始めるということはないようです、うん、はい、
うん、そうですか。
皆さんでもどうやってこうじゃあ刺繍やろうってなってるんですかね
確かに
そうですね、日本の、まあ、工芸品に目をつけられるんでしょうか、うん、それいくつかありますよね、
うんうんうん、
経済産業省が出してると、ホームページなんかで出してると思うんですけれど、うんうん、その中でいろいろ作品を見てと、
うん、
刺繍がいいかもしれないと、うんうんうん、思っていただいたのかなというふうに思います。
見た目に、ね、美しいですし、
はい、
まあ、自分も頑張ったらできそうかなというふうに思われて、
はい、そうですね、
目指される方もいらっしゃるでしょうかね、はい、うん、
そうやって職人さんがね、これからも増えていってくれたらいいんですけど
ね。いいんですけれどね、お仕事がでもね、お仕事を作り出さないと、
う
ん、というふうには思いますね。
うん、ではこう前半はね、こう京都刺繍協同組合についていろいろ伺ったんですが、はいはい、まあ、後半もね、はい、今度は杉下さんについていろいろ聞いていこうと思います。
はい、かしこまりました。
後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではここで1曲お送りします。ゆきで聞き間違いです。
ハッピーアワー、本日は
西川龍斗と
坂本美雪と
教員の中澤清隆でお送りしております。
後半も引き続き京都刺繍協同組合の杉下陽子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、杉下さんについてちょっとお伺いしたいと思います。
はい、はい、ドキドキします
杉下さんはどうしてこのお仕事をされているんですか？
は
い、
それはですね、うんうん、20代前半に結婚しましたが、うんうん、嫁ぎ先が刺繍を生業としておりました。それで手伝う形になりました。
へー、はい、すごい。それをそういうお家に入るっていうのを聞いた時どう思われたんですか？
あ、全然そうすると思わなかったんですよ。会社と住まいとはもう全然離れておりましたし、
うんうん、
最初10年余りはもう全くしなかったんです、うんうん、で、まあ、時々お仕事の現場を見に行ってですね、綺麗、はい、だなっていうのは思ってました、
うんうん、そうですよね、
はい、
今目の前に糸ありますけど、
そう、これを見てね、すごく綺麗だし、はい、素敵というのは思っておりましたが、まあ、自分がするとはもう全く思いませんでした。
そうですよね、
はい、
でいざそこの自分でするってなった時は、
はい、
まあ、 どういう心境だったというか緊張するなとか
あったんですか？そうですね、し始めたのはですね、うんうんうん、あの会社と住まいとか一緒になって、うんうんうん、であの、まあ、ドア1枚でお仕事場なんですが、はいはいはいはい、それで、まあ、皆さんどういうんでしょうか、締め切り前なんかはね、うんうん、頑張っていただくんですね、結構遅くまで残業していただくんですが、うんうんうん、それ私も少し手伝えたらなというふうに思ったのがきっかけで、あ本当にあのほんの少しですけどやり始めました、うんはい、でね案外ね案外上手だったの
いやもう才能ですよ
持って生まれたものが
違うんですね。
まあそれにあの修行をしたっていうんじゃなかったもんですからね、はい、ちょっとでもしてもらったら助かるっていうふうに皆さん思っていただいたようで、はい、上手ですねって言っていただいてですねそれであの、はい、そうかなと勝手に思って、はい、まあどんどんすることが楽しくなりました。はい、
環境にも結構恵まれたんですかね。
そうですね、あの昔の方は本当に靴を揃えるところから、はい、下駄を揃えるところから、はい、修行っていうのはそういうもんだったっていうふうに聞くんですが、うん、もう申し訳ないことにそういうこと全く気にせずに、はい、
まあ、でも刺繍のねお仕事されてるとあの実際に京都のねさまざまな伝統産業の方と、ね、はい、関わられる機会っていうのも多かったんじゃないですか。
もうそうなんですよ、京都だけではなくてですね、日本にはもう本当にいろんな伝統工芸があるっていう、伝統とまではいかなくてもですね、100年経たなくてもすごく素敵な日本人が作る素敵なものがあるっていうのは、うん、もう勝手にそこへ目がいってしまいましたね、
ね、そういう意味では本当にこう仕事を通じてね、いろんな伝統文化伝統工芸に触れられるっていうのもね、うん、はい、すごくこう豊かな生活な感じがしますよね
そうですね、そういう意味の環境はね豊かだったかもしれません、うんうんうん、
ではまあこういうお仕事をされていたやっぱなんか印象に残っている出来事とかあったりするんですかね、
は
い、
あそうですね、そのやり始めにやっぱり壁につき当たりますよ ね、うん、あまあね、でそれを乗り越え一つずつまあ乗り越えていくんですけれど、うんうんうん、その一つ一つ乗り越えたなってこう思い出すとそれは感慨深いんですけど、うん、ね、その同じうちの工房の中でね、はいはいはい、随分そのお年召した方で、はい、その方に、まあ、あの師と仰ぐ先生なんですが、彼ら彼女たちがですね、はい、もうあのリタイアしてから、うんうん、その前にその方たちが、うん、まあ、された同じようなお仕事が来たんですね、私にね、うん、でもどうクリアしようかなと思いましてね、はいはい、どうしたらできるんかしら私にっていうのを思いまして、うん、もう本当にもう泣く思いでやったんですができるのかなこれ途中でって思いながらやりまして、うん、それがですね案外できたんですよ、それも
素晴らしい
それできて、あのまあ、その前の方の写真なんかと見比べてなんとか近づいてるなっていうふうに思った時はもうすごく嬉しかったです。
いやすごい、
すっごく嬉しかったです
でも、ね、才能がすごすぎ
る。いやいや、そんなことないんですよ。それとね、あの私はそんなんですから30歳過ぎてから始めたんですね。で刺繍だけに限らず職人っていうのは結構昔から10代の頃から修行する方がほとんどで、もうできないんじゃないかっていうふうに言われてましたんですが、できるようになったのと、あと何年かしてですね、あの伝統工芸士という資格があるんですが、それに受かったのが嬉しかったですけれど、それがねお若い方の今元気が出ますっておっしゃっていただくんです、うん、さっき言ったように、うん、一度何か一度あるいは二度三度別の職業をね、うんうん、持って来られる方が多いので、うん、もう遅いんじゃないかなと思われる場合があるんですけれど、うん、私がもう30住んでましたよって言ったらね、うん、ああできるかもしれないっていうふうに思ってくださってですね、うん、あの頑張れるっていうふうに言ってくださるので、うん、それもまあ一つの、あのどういうのかしら、辿ってきた道こう振り返るとね、うんうんうん、まあ、あの先人に教えられてのことですけれど、まあ、よかったのかなと、これから後継ぐ人たちにはいい、うん、お手本になればというふうには思います、
杉下さんのそのパワフルな感じとなんか人間性がそういう風にさせてるんじゃないかな
そんなことそんなことはないですよ。
感じました。
そんなことはないです。でもね、なんか私はね、諦めないかもしれない、しつこいかもしれない、うん、
すごい、でも素晴らしいですよね、うん、
本当パワー感じますよ今こうやって。
そうですか、
はい、
お元気ですよねやっぱりね杉下さん。
元気でしょうか、年の割に
そんな打ち合わせの時に杉下さんの自宅にたくさんの伝統工芸、はい、工芸品があったのですが、はいはいはい、それはどうしてなんでしょうか。
やっぱり好きで買ってしまう分ですね。それがただ増えただけなんです、はい、ただ、まあ、見て綺麗だし買うっていうのもあるんですけれど、うん、こうやってですね、こういうのをね、日常使う時によくできてるなと思うんですよ。昔のものっていうか、その工芸品っていうのは、うん、すごく季節を感じさせたり、うんうんうん、そういう意味じゃね、さっき先生言っていただいた豊かになる生活がですね、うん、豊かに、それはもう間違いないです。ただ有田焼なんかの柿右衛門さんのねお作りになったもう何十万とかするのとかを、なかなか普段には使えないですし、そういう意味では私なんかは買えないので、あの限定はされるんですけれど、その範囲で楽しむのは大好きです。はい、
本当打ち合わせの時行った時いろいろ
見せてもらったんですよね。大したものはなかったと思いますよ。
もう一番印象に残ってるのが、うん、このコップに、うん、そこにあの舞妓さんの
絵、舞妓さんありましたね、
あるやつありましたでしょ、
はいはい、ありましたね、
うん、あんなあったんや初めて知りました。
あれはね、明治の初めにですね、うんうんうん、日本が注目された時に、欧米から日本が注目された時に、うんうんうん、日本のその、あのものが輸出されたと、うん、それの復元だったんです。
素晴らしかったです
。ヨーロッパの方もね、そうやっていいなと思っていただいたのかなと思います。
本当もっといろいろね語ってほしいんですがね、ちょっと時間来てるんで、はい、今後の展望をちょっと教えてください、
はい、あ、そうですね、先ほど言ったように、うんうん、あの若い方をもっとなんとか育てて、うんうん、この技術を伝えていかなければっていうふうには思います。で、まあ、そのためにはね、技術伝えるだけじゃなくって、うんうんうん、なんとかこう需要を増やさないとなっていうふうにも思うんですけど、うんうん、難しいですこれが
いろいろね、杉下さんの話もっと聞いていたいんですが、ね、
はい、本当に
お時間が来てしまったんでね、今回はこの辺でね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピートーク、本日のゲストは京都刺繍協同組合の杉下陽子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お送りします。ファンキーモンキーベイビーズで Always。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1つ目に、大谷学会主催2017年度大谷学会春季公開講演会をご紹介します。大谷学会とは、本学の教員と文学部、大学院、短期大学部の全学年が加入し、大学における学術研究の中心機関として運用されています。そして研究成果を広く公開するために、学術誌として大谷学報などの発行や、春に大谷学会春季公開講演会、秋に大谷学会研究発表会を開催しています。この春の講演会は、上智大学グリーフケア研究所特任所長高木恵子さんを講師にお迎えし、ターミナルケア、グリーフケアの現場から人生の喜びと悲しみの意味をテーマにご講演いただきます。合わせて大谷大学文学部哲学科准教授脇坂真弥先生による、私という偶然をめぐってと題した講演も開催予定です。開催日時は5月22日月曜日午後1時20分から午後4時10分まで、会場は大谷大学講堂です。事前申し込み不要、入場無料です。ぜひご参加ください。
続きまして、大谷大学主催生涯学習講座指名講座、ポピュラー文化を通して考える現代社会、社会学の視点からをご紹介します。
この講座では観光文化、キャラクター文化などをテーマに、現代のポピュラー文化の現状に通じて現代がいかなる時代なのか社会学の視点から考えます。講師は大谷大学文学部社会学科教授野村明宏先生です。開催日時は5月24日、31日、6月7日の全3回、いずれも水曜日、午後1時から2時30分までです。会場は大谷大学コール館3階、メディアホールになります。参加にあたっては事前申し込みが必要です。参加に関するお申し込み、お問い合わせは大谷大学教育研究支援課075-411-8161075-411-8161までお願いします。以上、大谷大学からのお知らせでした。それではここで一曲をお送りします。生き物係で君がいる。
ハッピーアワーエンディングの時間ですということで、今日初めてのみゆきちゃんどうでしたか？
いやー、そうですね、なんか結構時間気にして、
うんうん、
言いたいことなんか言えてなかったのかななんて思いつつも不甲斐なさにちょっと残念な感じなんですけども、
まあね、初めての時は僕も結構時間気にしすぎてたりとか、うまいこと喋りにかったりとかね、あったんやけど、結構想像してるのと違うよね、いろいろと。
そうですね
実際にやってみると
口が回る、こんなにも回らないのかって、すごい、
ありましたよね。
普段ね、どんどんあの会話してる時ってこう無意識で言葉のやり取りしてるけども、
そうです ね、
いざやっぱスタジオに入ってこう限られた時間の中でね、ゲストの人といろいろね、ゲストの人の面白い話を聞こうと思ったら
うん
どういう風に質問したらどう返ってくるかなとか
ね。そうですね個人的にはもっと杉下さんのなんかね、人間性本当に素晴らしい方だったんで、打ち合わせの時にいろんななんか、ね、ことを教えてもらったんで、それも聞きたかったんですけど、
まあね、僕もね、そのめちゃくちゃ慣れてるわけじゃないからっていうのもありますけど、こういうのどうなんですかね、赤澤先生、どうやればもっとうまいことを引き出せるというか。
いやー、やっぱでもあれじゃない、やっぱ知らない人とたくさん話す機会が増えれば増えるほど、特にあの、同世代の人と喋る機会多いと思うけども、
はい、
いろんな世代の人と喋ると、ね、同じこと聞くんでもちょっと聞き方と言葉遣いとかね、変わったりすると思うから、そういうのが意識できるようになるとね、
はい、
なんかこうナチュラルな会話がどんどんできるかなと思いますね。
このラジオってすごくこういろんな人と喋れて本当楽しいですからね。これからもね、頑張っていこうな、みんな、
はい、頑張ります。
よろしくお願いします、これからも。
はい、
ということで、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？本日のお相手は大谷大学3回生の西川龍斗と
2回生の坂本美雪と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。